ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、本日が9月3日の21時45分回ったところで収録をしております、はい。台風がなんかかなり今回の大きいみたいで。
そうですね。
若干、はい、かなり心配な。
いや、そうですね。まあ。
でね、結構。なんか、一時、なんか瞑想してどうのこうのとかって言っていましたが、なんか沖縄周辺から九州西側から、はい、山陰のあたり。
あ、そっちに行っちゃったんだ。
あ、いや、まだ行ってないけど、
行く。行く感じなんです
か、ね、うん、そう。
あ、やばい。
日本海側の方と、で上がっ、はい、北上してきそうな感じのルートになってるっぽいので、
うわ、やばい。
まあ、沖縄も心配だったんですけど、もっと、いろんなところが、
ね、
影響があるかもしれなそうというところで、ちょっと心配な感じで見ておりますが、はい、まあ、ちょっとこっちもね、影響があるといえば、雨がちょっと強かったりっていうのがあったんですが、うん、はい、今日あたりはなんか天気また回復してきて、
はい、
変わってきているんですけど、はい、ちょっと台風、なんとなく感覚が忘れてたんですけど、来ると、今、家の周りが大変で、なんか植木だったりとか、
あ、
いらないものを切り刻んだのがそのまま山積みになってたり。
それはやばい。
それが飛ばされると、内からなんかいろんな廃材が散乱して、あちこちに迷惑をかけるみたいなことになってしまうので、大変、早くまとめてゴミの日に出していかないといけないなと。
うん、
おりますが、なんかせわしなくて、鈴鹿から帰ってきてから、はい、なんとなくまだリズムが取り戻せてきているような、そうでもないような、なんか変な感じが続いています。
はい、
で、今週話題がいろいろになりますが、まず、私の、この番組で購入のいろいろお話をしました。はい、うん、車。鍵が不調で、すげえ便利だった鍵。はい、キーレスエントリー。まあ今の車だとだいぶ当たり前になってますけど、はいはい、鍵を、まあ、ポケットからもう出さずに、鍵の開け閉めができ、うん、エンジンをボタンを押したらかかり、みたいな、
はい。
これがすごい、まあ、言うとちょっとしたことなんだけど、すごく便利だなっていう、その便利さを、はい、散々、なんて言うんでしょう。うん、
もう身についた。
身についた頃に、
それが当たり前っていう感じ
になってきたら、なんか一時、はい、そうなんですよ。これ最初思ってた時、うん、癖でボタンで、ボタンでももちろん開け閉めできるんですけど、
うん、はい、
わざわざボタン押して開けてた時があったぐらい、最初は慣れなくて。
はい、
それがもう、今じゃこう、ポケットに
入れて、こう、握れば、ガチャッと開くんですよ。
そうそう。
握らなくても開くんですか？
あんとね、ドアノブ触ると、うん、もう、本当に触れるとパチャンって開く感じ。
ああ、なるほど。はい。
ほんとね。で、それもね、しばらく経ってから気がついたんですけど、夜とかだと、その、車のドアの横に立つと、はい、その時点でふわーんとルームランプがつくんですよ。
ああ、まあ、ありますね。うん。
あれ反応すると。
持ってる人がね。
うん、そう、うん。で、まあ、ドアノブに手をかけると、鍵が開いて、みたいな感じなんですけど、うん、ある日、開かないんですよ、鍵が。
あら。
あれとか思って。
それは焦る。
で、まあ、鍵についてるボタンで鍵を開け。まあ、それは全然普通に反応するんですけど。
うん、ああ、そうなんですね。
で、まあ、なんとなく、そのまま乗って、いつもの通り、ポケット、
はい、
鍵、ドアは開けたものの、またポケットに鍵閉まっちゃって、どうせそのままエンジンかけるだけだし、みたいな。
はい。
で、かけようとしたらエンジンかかんないですよ。で、
ああ。
パネルのところにキーが使いません、ってメッセージが。嘘やん、ここにあるじゃんとか思って。
ああ。
で、ポケットから出して、手に持ってたんですけど、うん、そこでも反応しなくて。
じゃあエンジンかかんないんです。
で、これ電池が切れた時に、エンジンスタートボタンのところに、もう重ねるような感じでくっつけると認識するんですよ。
ああ、なるほど。まあそう。なるほど。非常用
の状態で、はい、まあ、
はい、
とか思って。まあそれの書き方は知ってたので、まあそれで、
はい、
まあかかった
ので。ああ、なるほど。はい。
で、それから、まあ、仕事に行きの、で、車を止めの、閉めるときは反応してたんですよ。
うん。
で、あ、まあなんか、調子悪かったのかなぐらいな感じであれしてたんですけど、うん、その、うん、そっからそうです。その後、仕事終わって帰るときも反応して、うん、普通にしてたので、
うん。
なんとも思わず忘れてて、何日かするとまたそういう状態。あれ、
止まら
ないみたいな。で、それがだんだん、こう、ひどくなり。まあ、思いつくのは、その鍵の電池、うん、鍵の中に入ってる電池。
はいはい、ありますね、
そもそもが、うん、そう不調になる前に、うん、リヒラで電池変えたんですよ。
あ、そうなんですか。
12ヶ月点検、そう、12ヶ月点検をしたときに、
はい、うん、
まあ次の車検まで、まあ1年後の車検まで、と思って、どれぐらいで買えるんですかねっていう話をしたんですけど、まあ何ともですねって言われてしまって、
はい、
まあ、頼んでも1000円しなかったのかな。まあ、そんなんだったら、まあもう買えちゃえと思って、点検の予約するときに一緒に電池も、取っといてもらっていいですかって言って頼んで、変えてたんですよ。変えて、そっから1ヶ月後ぐらいにそんな感じになっちゃって。
は
い、で、まあ、
うん、
一応念のためというか、う
ん、はい、
まあないにしても、とりあえず万が一、ちょっと古い電池を変えられてしまってっていう可能性もなくはないかなと思って、
うん、
自分で変えられるのは分かってたので、調べて、電池を新しく買って、自分でも変えてみたんですよ。
うん。
で、しばらく調子良かったから、やっぱ電池、ディーラーで変えた
って
良かったんじゃねって一瞬思ったんですけど、まあ、それも数日でやっぱり調子が悪くなって。
あら。
で、まあ、結局最終的にはもう一回車へ持ってって見てもらったんですけど、電池は、やっぱり電圧とか、問題なくて、電池のせいではないというのと、その電池、リモコン自体がおかしくなると、その電池の消耗がすごく早くなるんで、
うん、
1ヶ月もすると、もうその電池使い切っちゃったりするらしいんですよ。
ああ、まあ、なんとなくありがちな。
うん。で、1ヶ月使ってても、はい、電池の電圧が下がってないって考えると、その 機器自体にも問題がないとなると、ちょっとわかりませんみたいな。
わかりません。うわ。
もうね。で、まあ、とりあえず預けて、ちゃんと直してくれって頼んでしまえばいいんでしょうけど、それもちょっとね、うん、車がなくなるのも困るし、っていう悩みどこなんだけど、超やっぱり不便。
うん、
このキー
ですけど。エンジンかかんないっていうのは困りますね。まあ、かかるんだけど。
うん、かかるんだけど、そのポケットから出して、そこに当てるだけ。まあ、もっと言えば、うん、キーを差し込んでエンジン回すパターンの車であれば全然それと変わらない行為なんだけど、うん、
はい、
もうね、ポケットから出さないでかけてたところから、すごくね、ストレス。こんなになんか怠惰になるのかっていうぐらい、もうね、キーレスエントリー様々だったっていう。
なるほど。
なので今ね、またこう調子がいい時に、
うん、
ポケットから出さずに開けられて、そのままエンジンかけられると、
うん、
おはいい、
うん、
すげえいいわっていう、黄色いセントリーの良さをね、再確認できる。車の鍵が不調になって、その黄色いセントリーの良さを再確認するみたいな。
なるほど。
な状態ですよ。もうちょっとこれ、なんとかなんないかなっていう気がするんですけど、なんか詳しいこと言ったら、 教えてくださいと。
そうですね。はい。
てか、ディーラーの方がわかんないって言ってんだから、なかなかないケースかもしれませんけど。
うん、
で、まあ、不調といえば、メガネが、メガネというか、目かな。
ああ。
なんかね、モニターの文字が、やばいかも。
うん、
多分、普通の感じからすると、文字小さい設定なんですよね。ちょっとモニター大きいのと、
うんうん、
解像度一番、なるべく最高のあれで、何してる、
うんうん、
細かい状態、状態
なん
ですよ。で、まあ、使えてたんですけど、なんかここに来て、疲れてたりとかするとなのか、読めない時があって、数字とか。
はい。
あれとか、日付を入力してるんだけど、これ合ってる、はい、9だよね。まあ、最近で言うと、まあ9月に入ったので、9月1日とか打ってんだけど、あれ俺8月1日になってる、これ大丈夫ちょっとね、メガネやばいかもっていう。っていうか、メガネね、最近変えたんですよ。
ああ、そうなんです、
ね。あのね、なんで変えたんだっけ、はい、傷かな、コーティングが剥げてきて、で、それが、やっぱまあ、ちょいちょい拭くんだけど、なんとなくそれが、コーティングが剥げかけると気になっちゃって。
はい。
まあは、反射の具合もあるのかもしれないけど、なんかそれがね、気になり始めて、もう、はい、まあ、そろそろチェックしてもらった方がいいかもしれないなっていうのもあって、うん、最近メガネを変えたんですが、
はい、
変えてしばらくしてからそういうのが気になりだして、で、ね、変わんなかったんですよ、うん。それまで使ってたメガネと、どのチェック、ちょっと、2年ぐらいかな、
うん。
1年半から2年ぐらい経ってたので、一回ちょっと、視力のあれを検査して作り直したいですっていうのでお願いしたんですけど、うん、結構強めのがついてるらしくて、これ以上ちょっと剥げると良くないかも、うん。で、調べてもらったんですけど、うん、まあ視力自体そう変わってないので、まあうん、今使っているのと同じ設定で作るのが一番今良さそうですよって言われたんで、そのままにしたんですけど、
うん、
なんとなく自在な感じがあって、なんとなく、しっくりこない感じ。メガネ自体はなんか非常に軽くなったのと、クリアになったので、視界は、見える感じはすごくいいんだけど、文字が読めないっていうか、そこが若干、なんか、みたいな。
それは老眼なんですよね。老眼違うのかな？
なのかな？一応ね、でも、はい、遠近療養なんだ、
う
ん。
あ、遠近療養。あ、うん、そうかそうか。
なんだけど、ちょっと見上げるような感じ、見上げるまでいかないんだけど、ちょっと視線少し上になるんで、
うんうん、
遠く見る用モードなんですけど、うんってなった時に、はい、ちょっとこの老眼の下の方で使って見てみようかなってして、そうすると、また見えづらくなって、
どっちでもなんか変。
なんか中途半端な距離なのかなっていうのがあって。
それは、目が疲れているって、いわゆる目が疲れているってやつなんじゃないですか。
で、なんかちょっとそのメガネ屋さんに、そのような話、それに近いような状態にもなってたので聞いてみたんですけど、うん、なんか、前のメガネとか、その老眼の人が、
うん。
老眼が進んで、要は、遠視がかかり出すと、前のメガネがちょうどよかったりする方もいますよ、っていうことで。
ああ、まあ、そうかも。
言われて。で、前のメガネを出したんですけど、やっぱそれちょっと同じようにコーティングが剥げて、ちょっと見づらくなってて変えちゃったやつなんで、ちょっと見づらいんですけど、確かにこっちの方が見えるかもって思ったので、ちょっと一個前のやつでちょっとレンズだけ入れ替えてみようかなとか、ちょっといろいろ悩んでいたりします。で、私の方からもう一つ行くと、最近買ったもの、これちょっと、なんて言うんでしょう。まあ、欲しいとはずっと思っていたんですけど、ちょっと衝動買い的なところもありので、
はい、
ソーダストリームを買ってしまいました。
はい。では何？
炭酸水を作る機械。
へえ。
機械というか、うん。これね、もうすごく今、なんて言うんでしょう。増えてきてるというか、僕が最初にしたのはこのソーダストリーム。
うん。
モーモーさんとか、あ、この、そうです。スクランブルで言うと、哲夫さんも使ってるし、
はい、
リスナーさんだとリーさんとかも使ってたりとか、
うん、
結構使ってる人が多くて、
はい、
まあ僕、炭酸使うのは、炭酸にポッカレモン、まあレモンの濃縮
した、はい、
液を入れて
飲む、
はい、っていうのを夏になるとよくやる。うんてるんですよ。
ああ、まあ、まあ、美味しいですよね、きっとね。
レモンスカッシュの甘み抜き。
はいはい。
レモンチューハイのお酒抜きみたいな。
うん、わかります、わかります。
はい、やつをしているんですけど、はい、まあ、ペットボトルがいっぱいになるわけですよ。結構飲んじゃうと、
うんうん。
コーラとか甘いものではないので、結構飲めちゃうんですよね。
ああ。
水代わりに飲ん
だりも
するので、はい、1リットルのやつと500のボトルを何本かずつ買って、うん冷やしておくんですけど、
はい。
1リットルだと半端に残るし、500だと、ちょっと足んなくて、
うん、
もう1杯ぐらい飲みたいんだけど、みたいな時があって、
はい。
そのね、微妙な感じが嫌、嫌っていうか、なんか、まあ、その、まあ、蓋して冷蔵庫入れとけばいいんですけど、次飲むときになんか気が抜けてたりとか、
まあ、そうです
ね。なるので。
あ、これがあると欲しいときに欲しいだけ作れる。
そうそうそうそうそう。
はい。
まあ、専用のボトルがありまして、それを、はい、まあ、本体に、こう、セットします。で、
はい、
本体の中には、炭酸のガスボンベが入っていまして、それを、要はボタンを押すと、プシューと、その、炭酸
のガス
が、ボトルをセットすると、そのボトル、本体からノズルが出てまして、そのボトルの中の水に、
写真の、はい、
シュワーって、炭酸ガスが入って、炭酸水ができていくと。
は
い、
うん、
なので、その、ブシューってこう、ボタンを押す回数とか時間とかによって、炭酸具合も弱炭酸とか、まあ、強めとか、まあ僕は、
好きなように
。強めが好きなので、ひたすら押しに来る感じなんですけど。
はい、大丈夫です。
っていう感じ。で、これ、はい、いろんなタイプがあって、で、まあデザインも何種類かあるのと、
うん、
その、機能としては、なんか電動だったり、まあ、基本的にはこれ、ガスボンベ入れてボタンを押して、単純にブスーっとそのガスが出るだけのであれなんですけど、うんうん、はい、電動式のやつは、3種類。
まあ、はい、
弱、中、強みたいな。なんかそのボタンを押すとワンタッチのボタンで自動でブシューっと入れてくれるみたいなのがあったりとか、僕がね、今回買ったのが、ガッチャンってワンタッチ式、そのボトルが、こう、斜めに差し込んで、押し込むとガチャンってロックされるんだよ。で、一番シンプルなやつだと、ネジ式、ボトル、ノズルが出てるところにボトルを挿して、ネジネジして、ボトルを固定するとか、なんか、ちょっとしたことなんだけど、いくつかタイプがあります。で、まあ、僕、ももさんが買った時はもう、一番シンプルなやつ、多分、あの人早くから買ってたから、一番シンプルなやつしかない頃に買ってたと思うんだけど、はいはい、もう壊れないから取り替えることもないんだよね、みたいな、言っていましたけど、まあ、だから何でもいいなとは思ってたんですよ。だから安いやつでいいやと思っていたんですが、うん、まずこのガス、なんですけど、うん、そのままガスを買うと3000円弱ぐらいだったかな。
あ、3000円。結構しますね。
で、ただ、うん、この1本で150リットル。
はい。
かな。
あ、150ミリって。そりゃ結構や、量が。
そうそうそう。そうなかなか、まあ、鉄道さんが昔紹介してくれたときに、なかなかこの、ガスがなくならなくて、実際にどれぐらいガスでどれぐらいのペットボトルを削減して、まあコスト的にどれぐらい下がったかみたいな計算をしてくださったことが昔あったんですけど、
はい。
とにかくなかなかガスがなくならないんだよねっていう話を聞いていたので、はいはい、相当持つんだなっていうのは知ってたんですけど、うん、で、普通に買うとそれなんですが、この空いたガスボンベを持ち込むと2000円ちょっとかな。
うん、
あの、安く交換することで、まあ、その要は、空いたガスボンベを持っていくことで、安いバージョンを、
うん、
買えるっていうのは知ってたので、
うん、
そうすると、なくなって、じゃあ買いに行こうかって言った時に、取り替えに行くまで使えなくなるじゃないですか。うん、だから、初めから、
はいはい、
ガスボンベは2本買うつもりだったんですよ。
はいはい。はいはい。
で、この専用のボトル、この専用のボトルも、うん、さっき言いましたけど、ガチャンって本体にはめ込むので、このボトルじゃないと作れないっていうのはあるんですよね。
はい。
なので、このボトルもいくつかは欲しいなと。
うん。
で、ボトルだけでも別に売ってるんですけど。
はい。
なので、本体プラスガス1本分。まあ、
うん。
大体本体買えばガス1本とボトルが2本かな、うんうん、1リットルと500のボトルが1本ずつついてるのが基本セットなので、うん、まあそれはついてるんだけど、まあガス1本プラス、まあボトル1本ぐらいは欲しいなと思っていたので、
うん、
それを計算すると、一番安いのを買うときに、その、欲しいもの、プラスアルファのオプションを考えると、結構いい値段になってきて。
ああ、まあそんな感じがしますね。
で、たまたまこう見に、何箇所かでは見てたんですよ。ずっと欲しいなと思いながら買ってなかったんですけど、うん、なんかふとした時に、ビッグカメラで売ってまして、
うん。
あ、ビッグでも売ってんじゃんとか思って、こう、ちらっと見たら、うん、他の店では見かけなかったファミリーパックっていうのが数量限定
で
ファミリーパックなるものがありまして。
はい、あ、なるほど。
で、これが本体の基本セット。
そ
う。ストリームのスピリットスターターキットっていうのが、
はい、
先ほど言いました。基本セットで本体、1リットルのボトル、うん、500のボトル、うん、ガスボンベ1本。これがスターターキットなんですけど、
うんうん、
それに、ガスシリンダー、まあ、そのボンベが
1本。もう1個。はい。
ついてて。
予備というか。はい。
500のボトルが2本。
うん。
ついてくる、うん。まんま僕が欲しかったもん。まあ、ボトル2本までいらなくてもいいかなと思ってたんですけど、まあまあ、あるに越したことはなかったので、うん、ちょうど欲しいようなもののセットだったので、うんうん、うわ、これいいじゃんっていう感じ。うん、はい。で、値段も、はい当初考えてたよりはちょっと高かったんだけど、このセットで考えるとかなりお得な金額だったので、
うんうん、
これは買ってしまえということで、買ってしまいました。ちょうどね、鈴鹿の中継に行く何日か前、うん、そう、鈴鹿中継で使うためのステップアップリング、うん、あの、カメラにつけるリングを買いに、カメラに行った時に見かけて、そのまま衝動買いみたいな感じだったんですけど、うん、ビッグカメラだったっていうのもあって、溜まってたポイントをいくつか使ったりとかして、はい、まあ手出しがそれほどでもなく買えたっていうのもあるんですけど、買ってしまいました。うん、で、まあ行く前に当然使ってみたんですが、はい、まあちょっと中継の件で頭いっぱいいっぱいだった、あんまり落ち着かなかった。帰ってきてから、はい、まあ毎日使いますね。
ああ、そうっすか。
はい。で、ちょっと思ってたのと違うのは、うん、さっき言った、あの、好きなだけ作れるみたいなお話があるんだけど、うんうんうん、イメージとしては、
うん、
まあ、きついのが僕、強炭酸が好きなので、
はい。
あの、なるべく強い状態を作ってみて、で、はい、飲んで、で、また、次に注ぎ足す前にもう一回、ガスを足してみたいなことをしようと思ったんだけど、はい、結局ね、これボトル に対して、こう、セットした時にノズルが刺さった状態になるんですけど、そこが、水に浸かんないと、当然、空気中でガスを出しても意味がない。
うん、意味
がない。なので、このノズルの、が浸かるところまでの水位がないといけないんですよ。
うん。
なので、
常に同じ。
そうそうそう。常にある程度のラインの水がないといけないので、注いじゃうと、はい、まあ、大体ラインを切るので、ボトルに水を足すっていう行為をしなきゃいけないっていうか、
はい、
ガスを足すには、まあ、専用のボトルが必要だっていうのと、まあ、水位が必要なので、まあ、常に一定の量のボトルをセットする必要があるっていうのがちょっと、思ってたのと違うかなっていう感じですけど、まあ、なかなか、まあ、言うてもできるのは炭酸水ができるだけのことなんですけど、
はい、
中途半端でも別に、例えば、うん、コップ半杯分ぐらい炭酸が残っても、もう流しちゃえばいいかな、みたいな感じになる。
なるほど。
買ってきたペットボトル。まあ、そもそも、ペットボトルのゴミがまず出ないじゃないですか。
はい、ああ、まあ、そうですね。
っていうのと、ペットボトルを買い物で、まあ、重い、あれを持って帰ってこなくて、
うん、
で、まあ、気にせず飲めるとかって考えると、すごく、いい、快適というか、
なるほど。
すごい炭酸、レモンの量だったので、ポッカレモンの消費がすごいです、今。
そうです。
ワンシーズンで2本とかは飲んでたんですけど、うん、夏時期にね、
うん。
で、もうすでに3本目に手がついてるぐらいな感じなので。
あ、そうです。
まあ、その前に、これを買う前に、そのペットボトルで作って飲んでた分もあるんですけど、
うん、
もう今年は夏の間だけで4本ぐらいポッカレモン飲んじゃいそうな。勢いな感じで
言
います、
はい。
ただこれが、ペットボトルを買ってまで涼しくなってから飲んでなかったんですよ。
うん。
なのでこれ、冬場どう、自分がどうするかなっていうのはちょっと、興味が、というか。
いや、飲んじゃうんじゃないですか、
ね。飲むかな、どうなんだろうとか思って。寒くなってからは、さすがにペットボトルで炭酸買ってまで作っては飲まなかったので、ただ、もうすぐ、プッシュすれば炭酸水ができると思うと飲むのか、どうなんだろうなと思いながら。ちょっとこの、まあでも、とりあえずまだしばらく暑そうなので、活躍はしそうな感じでございます。
はい。
というジェットストリームでございました。
はい。
炭酸のボトルを、そうね、週に何本とかいうレベルで買ってる人は、買ってもいいと思います。非常に、
そうですね、
買い物とか、ゴミとか、いろんなものが快適になると思います。で、気が抜けてとか、中途半端に残って、みたいな
ストレス
なくなるし、非常に。おすすめな一品でございました。ということで、私の方から今回はこんな感じでございます。
はい。いいですね。はい。はい。いや、まあ、僕もちょっとバラバラなんですけど。
はい。
いや、ちょうどね、昔、いつだっけ、ハンスケさんが、
うん、
エンターテインメント紹介の時に結婚できない男って、
安倍さんのね。はい、はい。
面白いとか言ってて、たまたま、今も見れるんですよね。アマゾンかな。
アマゾンプライム、はい。
アマゾンプライムで見れるので、うん、あ、これだと思って見始めたんだ。
うん、
面白くてですね。
いいでしょう。
結局なんか、次々と、まあ、だいたい一日では見切れなかったけど、二日で全部見ちゃった。
そう、すごい。それはまた、
ずっと見てた。
ハイペース。
はい。ああ、はい。いや、でも次々とね、あ、次どうなんだろう、どうなんだろう、
ま
あ、ああいう連続ものは、
はいはい、
そういう風に作られているので、
うん。
はい。まあ、ハンスケさんが好きっていうの。あ、まだ1だけですけど、2があるんですね。
う
ん、
あ、2もあります。
あ、2もあるんですね。うん、いや、ハンスケさんが好きっていうのがよくわかるっていうのは、まあ、肉が いっぱい出てくる。
そう、一人焼肉するね。
ね、いや実に美味しそうに食べておりますっていう、あれがあって、ああ、これは半助さん好きかも。まあ、あと、なんかラーメン食べに行ったりとか、そういう感じのもありましたよね。あの、お医者さんの方が。
ああ。
じゃなかった。ラーメンじゃなかった。なんか、
うん、
ラーメンじゃないか。
あ、いや、ラーメンもあったか。
ラーメンもあったような気がする、うん。
あったかもしれませんね。うん、
はい。まあ、いろいろ細かい、その、状況設定がいる。
うん、
まあ、面白いっちゃ面白い。
うんうんうん。
なので、まあ、脚本と、配役と、うまくマッチしたドラマになってますね。っていうのは、うんうん、まあ、ちょっと、思ったのと。あと、犬がいいですね。
あ、犬ね。あれ、
あれ猫じゃダメだと思いました。
ああ、なるほど。はいはいはいはい、うん。確かにそうかもしれない。
僕はどっちかって言うと猫派なので、特にちっちゃいのあんまり好きじゃないんです。なんかこう、うるさそうで。
ああ、はいはいはいはい。
でもあの犬全然うるさくないんですよね。まあ、
まあ、実際どうなのかわかんないですけどね。
そういうふうに演技してるんでしょうけど、演技させてるんでしょうけど、すごく、
うん、
ね、あの、こう、なんて言ったらいいん
ですか。目で語
る。目の、あ、目で、そう語る、目で語る。あれはパグなんですかね。
パグ、多分パグ、ちっちゃい、ね、かわいい。そこ
いや、
クリクリした。
回を追うごとに、だんだん目で語るところが、わかるようになってくるっていう。見てる方が、っていうか、それとも演技が良くなっているのか、演出が良くなっているのかよくわかんないんだけど、
うんうんうん、
ああ、いい演技してるね、っていうか。
うんうんうん
最後の方で、いや、猫じゃダメだとか、ちょっと思いました。
うん、なるほど。
はい。はい。
いや、なんかね、やっぱり僕が、この、
うん、
そうかな、独身貴族的な、まあ、この、
あ、それはありました。
設計がね、はい、設計士さん、建築の設計されてる方っていうような、なので、はい、まあ、で、なおかつ、独身貴族なので、まあ、いわゆる独身貴族。うん、なんか、ただの独身だと、あれなんだけど、うんはい、やっぱり独身貴族というだけあって。
もう死語ですけど、なんか。
なんて言うんでしょう。結構、使えるお金が自由というか、うんはい、使えるお金が結構、潤沢にあってみたいなので、うん、まあ、その一人の時間の楽しみ方っていうのが、
うん、
贅沢。っていう、うん、そういうのをやってみたかったなっていう、なんかちょっと憧れ。
あ、そういう。
そういう。
あ、忘れもわかりました。
うん、なんか、うん、あ、こんなことしてみたかったって。あの、クラシックをね、一人
で、やっ
ぱりこう、ソファー、はい、なんていうの、ソファーっていうか、
カウチというか、なんて言ったらいい
リクライニングチェアみたいなところに、一人でこう、ふんぞり返って、
は
い、
こう、うん
指揮者の真似をしながら、
真似を
楽しむっていう、そういうのもね、なんか、
うん、
まあ、おしゃれとは言わないけど、なんとなく、こう、越に入ってる感が気持ちよさそうとかね、そういうところとか、まあ、そのさっき言いました、はい、お肉を楽しむとかっていうのも、うん、なんかこう、焼肉屋さんで一人で好きなものを頼んでっていうのもあるし、自分のところでこう、うん、調味料揃えて、こう、いろんな調理器具も揃えてみたいなことしてるんだろうなっていう想像がつく、こう、キッチンの様子とかあったりね、はい、そういうのがなんか、うん、おなんか憧れてた独身貴族ってこんな感じだったんだろうな、実際はできなかったけどみたいな感じで、
あそうですね、はい、ね、うん、そうですね、まあ、キャラクター設定が、
うん、
まあいろいろ極端なようでなんかあこういう人いるいるみたいな、
そう
あったりして、
うんうん、極端
面白かった
そう最初さすがにこんなことって思うけどいや意外といるかもな、
うん、
こういう人、
ね、意外うんそれっぽい感じのとかねまあありし、
ギリギリなとこ攻めてる感じ、
うん、そうそうもうまあ脚本はがいいといいんだなとかちょっと思います。
うんうん
まあ、あと、安倍博士のお尻が見れてちょっとびっくりしましたけど。
あ、ありましたっけ
いや、最初の方でほら、まずお腹痛くなるじゃないですか。
はいはいはい。
一番最初お腹痛くなって、病院に担ぎ込まれるじゃないですか。義理の弟、義理の弟になるのかな。うん。で、ジョイ、なんだっけ。 上司さんに、それは、あの、ポリープというか、だからって言って、ちょっと検診しますねとか言って、最初逃げ出しちゃうんですよね。で、誕生日の日に、40歳になった誕生日の日にやっぱりお腹痛くなって、で、また病院に担ぎ込まれて、今度こそもう、お尻を、こう、もう処置しないとダメですって言って、いきなりズボンバッて下げられるっていう。
はいはいはい。そんなんでしたっけ。
最初に、うん、あ、これは阿部寛脱がされんのかとか思って見てたら、
うん、
逃げ出しちゃって、あ、なんだとか思ったんです。そこで、お、なんだって思わせておいて、次に、
うん、
本当に、その、なんだっけ、なんとか夏美さんだって、ジョイさんに、彼女になる人に、いきなりガバッと下ろされてしまうっていう、その、2回目っていう、なかなかこう、いや、この脚本は美味しいわ、とか思っちゃった。
ああ、なるほどね。
はい、見てました。はい。一回でそこへ行かないところがなかなかね、あ、なんて言ったらいいんでしょう。やるな、って感じで。
ああ、そうかそうか。
うん。
実際ね。
うん。
こ
う、だから、こう、女性ファンがね、いや、安倍晋三のお尻が見えるなんて、あ、残念とか思うじゃないですか。で、残念と思わせておいて、次に、あ、もう一回チャンスが来たって、あ、今度はちゃんと見せてあげます。っていう、そう。
なるほどね。
サービス精神というか、なんていうか。
うんうんうん。
うん、というところが、ちょっと、あれでしたけど、ね。いや、これ、安倍晋三さんよく、あ、でも、テルマエ・ロマエとかでも、
そうそうそう。結構は、僕はその、安倍博士さんでそういうところは全然あり。
肉体美を、肉体美っていうか、まあ、どこを取っても金星取れてますからね。
そうそうそう。夏川、
まあそういう。
夏川由衣さんが演じている早坂夏美先生というね、役の方が。
はい。
そうそう、僕も、そう、そこら辺の、まあ、いろんな周りに、こう、女性陣がいて、うん、まあ、独身の安倍博士さんに対して、ええ、まあ、周りにいる女性陣が、どうくっつくのかどうかみたいなのが、こう、見ているとあるんですけど、この、ね、この夏川由衣さんが演じてる女優さんが、はい、まあ、くっつくのかな、みたいな、そうそう、のことを見ているんですけど、うん
はいはい、
まあ、その他に国中涼子さんがいたりとか、高島礼子さんとか、
はいはい、
まあ、いたりするんですが、はい、っていうところなんですけど、まあ、はい、これが第2シーズンに行くと、あ、っていう。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
第2シーズン。
そうなんだ。なんか第1シーズンっていうか、その、あれを見る限りなんかとってもいい感じで終わるので。
そうなんですよ。
期待できる。期待、そのままかなっていう感じですけど、まあ多分、まあいろいろあるんでしょうね。
そう、第2シーズン見ていただくと、はい、これもだからまあそういう意味ではそのさっきの逆で、ええー、みたいな、そこら辺はこのつながり的に言うと、あるので、ぜひ、第2シーズンも見てい
ただく。また今度。はい。今とりあえず今お腹いっぱい
あ
るんです
。また忘れた頃見ていただくと楽しみ
だと思います。
はい、わかります。
はい。はい。ですね。まあ、長くなりましたね。あと、まあ、買い物じゃないんですけど、ちょっと、はい、なんかサービスがとか、そういう商品があって話があったので、ちょっと、LCC、ローコストキャリアというの
を、うんうんうん。そうそうそう。
今年結構乗ってて、はい。結構乗っててまして、っていうか、まあ、ただ乗っててって言っても、国内線でしかも、成田から千歳をひたすら往復してるだけなんですけれども、うんうんうんうん、ジェットスターというのを使っております。
はい。
はい。ジェットスタージャパンですね。
うん。
まあ、これ僕が調べたわけじゃなくて、ちょっと弟が、ま、飛行機関係ってことをやってるので、
あ、そ
こがいいよって。うん。いや、飛行機っていうか、まあ、航空産業というか、そっちの方もやってるので、いや、なんて言うんでしょう。わざわざその、もし、羽田から千歳だと、
うん、
まあ、ほぼ何も、もう、正規の料金だと、高いシーズンだと、片道で4万円とかしちゃう。 でもそれでちょっと月に2回とか、
うん、
だと3回とか帰れない、
うん、
帰れないというのはなかなか行けないっていう、うん、まあ行くしかないんですけど、
うん、
っていうのもあって、弟はその、いや、格安航空が絶対いいからって言うんですけど、いや、格安航空ってなんかちょっと使いにくそうじゃないっていう話を。
いや、
うん、
そういうイメージがある、うん。
うん。で、いや、確かに使いにくかったり、その、システムがいろいろあって、
うん、
めんどくさいんだけど教えてあげるからって教えてくれて、一、
はいはい、
回使ってみたら、あ、まあなんとかなりそうだって思ったので、
へ、
いろいろ不便なところはあるんですけど、
うん、
まあ値段、それと値段と、こう、天秤にかければ、うん、まあ、十分、その、恩恵はあるので、恩恵というかメリットはあるので、使っています。
うんうんうん、
だから、まあ、こう、全部が素晴らしいというわけではありません。
なるほど。うんうん、
はい、うん、
安い。
まあ、安いっていう、うん、理由がある。
うん、
で、まあ、僕もその Z スターしか今、乗ってないので、
うん、
LCC とはみたいな大きな、あれでは言われないんですけど、Z スタージャパンで、その、
うん、
成田からしかないんですね。まあ、成田って関東の場合は。
うんうんうん、
羽田は入ってないんですよ。
はいはいはいはい。
うん、要は、まあ、オーストラリアの、カンタス航空の子会社なので、
はい、
まあ、成田に来た外国人の人が、そのまま安い、うん、自社の子会社の、乗って日本各地に行けばいいっていう、まあ、そういう、コンセプトなんでしょう。うん、
なるほど。
と思うんですよね。だから、うん、羽田空港はないんですけれども、
うんうんうん、
要は成田にさえ行ければっていう感じです。
うんうんうん、
力だと実際成田までかなり遠いんですけど。
うん、結構でも、うん、LCC って基本そうなのかなっていう、成田発っていうイメージがあります
ね。まあ多いのかな。あ、うん、そう、うん。そうか。いや、まあでも一応羽田も飛んでることは飛んでる。
あ、いるのはいるんだ。
うん、
ピーチは
ピーチも確か飛んでるし。
羽田に入ってんの？
羽田入ってなかったっけ？
いや、ちょっとわかんない。
スマシドエアってスカイネットアジア。
あ、はいはいはいはい、はい。
は、羽田が。
羽田入ってる。
入ってますし。ピーチどうだったか。
入ってんの？入って
る。いや、ちょっと。
本当なんかもう、LCC、まあ、イコール成田みたいなイメージがありましたけど。
うん、あ、なるほどね。まあでも多いのかも。確かに成田はピーチもあるし、あとなんだっけ、うん、スプリング航空とかいう。
あ、それは知らないな、
俺も、うん。はい。
はい。
ジェットスターの隣なんですけど、
ね。はい。
入ってました。
うん。
まあ、そんな感じで、まあ、多分どこも似たような感じでしょうけれども、
うん、
やっぱまあ、時価なんですよね。その、カレン、そこの予約のサイトに行くとカレンダーがあって、
うんうんうん、
カレンダーに、まあ、行き先を、入力すると、
うん、
こう、1ヶ月分っていうか、その、カレンダーの中で、この日はいくら、この日はいくら。
はいはいはい。いくらって、はい、はい。うんうん。
あって出てて。
あと、便によっても値段違うでしょう。
まあ、そうそう。朝から晩まであるから、
うんうんうん。
で、まあ、そんな感じなので、まあ、それで自分のスケジュールと合わせて、うん、まあ、納得できる値段のところを抑えればいいんですけれども。
うん、
まあ、ジェットスターのシステムでは、その最、うん、例えば最低年、最低料金とっていうのが示されてるんですが、それだとね、まあ体一つと、あれ、なんて言うんでしょう。手荷物7キロまでかな。10キロまでかな。なんかそのぐらいなんですよ。確か7キロまでだったと思う。
うん、
最低料金で行けるのは。
うん、
だから、7キロって言うとそんなにないんですよね。
俺のリュックは7キロ収まるんだろうかって感じがする、
ね。あ、収まる。
あ、
そう。
あ、いやいや、収まる。
僕は、
ノートパソコンに、モバイルバッテリーに、みたいな状態になる。超えそうだよね。
うん。まあ、僕はカメラバッグに、もうカメラとパソコン入れたらもうそれで、ほぼ7キロ近くになっちゃうから、
ね、うん。
はい。なので、まあ、まあ大体普通の人は荷物もあるから、
うん、
その荷物をどうするかっていうので何種類か、
ほうほうほう、
あれがあって、
はい、
全部 全部持ち込みの時は2つまでなんで、14キロまで OK ですよっていうのがあります。
はい。
はい。で、あとは、荷物、もし預けるんだったら、何キロまではいくらですとか言って、すごく細かく、10キロとか13キロとか15キロとか、すごい細かい、こう、料金設定があって。
13キロ、15キロ違うんだ。
うん、なんかすごい細かいです。あ、今のは、正確なあれじゃないですけど、すごい細かいんですよ。
数キロくらいで変わってくるのね。
そうそう。うん。だから、うちの弟はね、なんか自分で測る、デジタルばかり。
はいはいはいはい、はい。
持って歩いていて、まあそれ多分海外とかでもかなりそういうのが必要だっていう話なんみたいなんですけど、それで、こうグラム単位まで測って、
ああ、無駄
な。これならいける
って。も省いたりとかっていうのがあるんだ。
そう。これならいけるとか言ってやってましたけど。
へえ、
うん。まあ、なので、成田の、まあ成田だけじゃないですけれども、うん、そういう料金設定をまあ自分で選んでいくと、まあちょっと何千円ずつとか言って値段が上がっていくので、うん、決してその最低料金では飛べませんっていうの
は、
ま
あ。うん、はいはいはい。
うん。で、あと、なんだっけな。振り込み手数料が、クレジットカードでも、手数料がかかるっていう。
うん、
最後の最後に、まあ、これがいくら、これがいくら、まあ、例えば、手荷物と、荷物、機内持ち込みの荷物、
うん、
機内持ち込みっていうか、一緒にね、自分と一緒に飛行機に乗る荷物二つで14キロ。うんであと、例えば、何かキャリアケースで、
うん、
まあ、20キロとか、設定すると、それごとにポンポンってこう値段が上がっていって、
うんうんうん、
で、まあ、最後に、お支払いっていうところで、
うんうん、
キャッシュカード、いや、クレジットカードってやると、まずクレジットカードの使用料というか手数料も来るっていう、まあ、何百円かなんですけど、だから、決してその最初の料金を鵜呑みにするとあれってなっちゃうんですけども、まあそれでも随分安いですね。最盛期のこの間お盆の時に、
うん、
どうしても帰んなきゃいけなくて、うんうん、その時でも その荷物7キロじゃない、14キロプラス15キロだったかな、
うん、
の荷物でも1万円、1万2、3000円だったかな。3000、1万3000円ぐらいで、
うんうんうん、
まあ確か。片道ですけれど行けました。
うん。
もうそのお盆の頃なんて普通のね、正規の航空会社はとんでもない値段。
うん。
というか、まあ、あれ、とんでもない値段っていうか、まず乗れないっていうかね、なかなか、ね、うん。なかなか乗れなかったりとか、
うん、
するんですけれども。
え、まあ、LCC は結構枠あるの？枠っていうか。
ね、うん、まあコロナのせいもあるのかもしれないんですけれども、
うんうんうん
まあ、まず成田っていうところがあって。
ああ、そうか、はいはい。
でもあると思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、あと、なかなか知られてない、まだ知られてないっていうのもあるかもしれないですけど、うんうんうん、最初に使った時は6月だったんですけどね。
はい。
もうまあ、成田空港そのものが、まだコロナの影響が、まあ、今もありますけど、
うんうんうん、
なんて言ったらいいんでしょう。こう、巨大な倉庫みたいです。だ人もいない。
そうか。
そんな感じなので、
うん。
こう、羽田に行くとそれなりに人いるんですよね、やっぱり、ね。だから、減便してるから、
うん、
全体的には減ってるんだけど、乗ろうと思ってロビーに行くとめちゃめちゃ混んでるってい
う。ああ、そういうことか。
びっちり。
なんだ、飲食店とかで、時短になったから、結局、うん
空いてるところだけ。
混んでるじゃんみたいな感じになるん
だ。そうそう。そう、うんうん。そんな感じなんですけど。
うん、
まあ、成田だととにかく広いんで、
うん、
なんか人が分散してるから、あんまりそんな混んでる感じもしないし、
うん、
あと、便そのものも結構空いてましたね。やっぱり不便っていうのもあるんでしょうけど。
もうね、なんかやっぱちょっと敷居が高いかな、
うん、うん。うん。まあ、6月とか、はそうでした。5月、6月は確かそう、うん。まあ、この間乗った7月は結構混んでましたけれども。
うんうんうん、
まあ、それでも混んでるって言っても、
うん、
まあ、コロナの影響があるので、 あの、よくお盆に、
うん、
あの、成田空港は、なんていうの、こんなにごった返してます、みたいな、
うんうん、
ああいうテレビでやるような状態とはほど遠いので、っていうか、
へー、
うん、あの、そういう意味ではすごく、なんて言ったらですね、楽というか、
うんうんうん、
あの、まあ、こう、ぐちゃぐちゃってなってる羽田よりはずっといい、うんうんうん、いいなって感じはします。まあ、これは今の状況なんです。
うんうんうん、
で、まあそういうことで、一つはね、あの、その荷物の重さの管理が結構厳しい。
はいはいはい。
はい、というのがあります。まあ自分で測る測りももちろんそこにあるんですけれども、
うん、
結局搭乗前にね、あの、こう、タグつけてくれるんですけど、
うん、
体重計みたいのに、一個一個にも、あの、荷物乗せて。
はいはいはいはい。
で、これは何キロ、あの、その規定以下ですっていうのをちゃんと測りましたっていうタグをつけてもらわないと、搭乗できない。
へ、
うんうんうん、と、うん、あとね、荷物二つまでっていうふうにするじゃないですか。
うんうん
う
ん、
そうするとね、カメラは、
うん、
あの、しまってくださいって言われる。
あ、その二つの荷物の中にいないといけないんだ。はい、
ダメですって言われて、あと、あの、ウエストポーチみたいなのしてたり、あの、ただ、ショルダーバッグのなんかちっちゃいやつみたいなのをしてたりすると、それも入れてくださいって一応言われる。
ああ、カウントされちゃうってことだ。
はい。で、測るときもそれ入れるので、最初に荷物だけで、例えば7キロぴったしとか言ってやったとか思うんですよ。それ入れてくださいって言うと 7.5 キロとかなっちゃうんですよね。うん、で、あとね、一番最初に乗った時は、こう、あれ、いつだったかな、まだ6月っていうの、6月だったんだけど、北海道まだ寒くって、
うんうん、
ちょっと厚着のものを、
うん、
あの、厚手のものをカバーに入れてた
て、うんうんうんうん。
そうするとね、15キロぐらいちょっとになっていて、そう、あ、まあ、それでぴったりだったんです。でカメラ入れてとか言われて、カメラとウエストポーチ一緒に測ってくださいって言われたら、超えちゃって、すいません、あの、ここに、もし、衣類があるんならそれ全部着てくださいって言われました。
ああ、なるほどね。
マジかよ、みたいな感じ。実際に、だから、来てる人もいましたし。でも、6月の成田って暑いんですよ。
いや、そう、そう。そうだよね。
そこなのに、あの、北海道向けの厚手のものを着る。
ああ。
何をやらせるんだ、みたいな感じ。
いや、でもそれ、着れればいいけど、着れない、うん、着るものじゃなくていっぱいだった場合。
なかったら、うん、
どう、
あのね、ポケットに突っ込むとか、いろいろあります。
あ。
例えば、シェーバーとか、あるいは、その、なんかね、あの、ちっちゃなもの。
うん、ちっちゃくて重いものをなるべくみたいなことか。
あの、バッテリーとか。
あ
まあ、とにかく何でもいいんですけど、ポケットに入るものは全部ポケットに突っ込んでもらえば、で、あの、測るときに、あの、あの、それ、規定になってればいいですから、っていう話。で、まあ、結構それが面、うるさいというかめんどくさい。
ああ。
ですね。うん。だからまあ、なんか結構それでトラブルになること。まあ結構というかたまにそれでトラブルみたいになったり。
うん。
うん。こう何百グラム、
うん、
そのぐらいいいだろう。いや、ダメだみたいな感じになることがあるって言ってました。
いやー、なるほどね。いや、
それは結構だから慣れないとちょっと厳しいなるって。うん。
で、思う、行くは、今はもうね、吸わないからあれですけど、うん、まあ、うん、LCC じゃなくても、その、なんだっけ、ライターと刃物
はいはいはい。
は、なんかもう、待ったなしになっちゃうじゃないですか、そこの。
うん、うん、そう。
保安検査の。
そうね。
来て。で、そこで、まあ、置いてくとかなんかっていうのが、
うん
できないと、もう捨てるっていうので、うん、なんか、まあ、あの、検査のところにいっぱいライターの入ったって、
そう、
近く、透明な箱場があったりしますけど、
はいはい、
それに近いような状態になるんじゃないですかね。
まあ、そうですね。
何かを、もうここで置いてってもらわないと乗れませんよ、みたいな状態、
う
ん。
まあ、そう。まあ、いや、今日、あの、追加料金払えばいいんですけど、
ね。あそこで払うの選択はできるんですか、うんうんうん
できます。
うん、あ、じゃあまだなんかいいの、うん、うん。まあ、
払いなんかせっかく LCC に乗ってんのに、ここで追加料金がちょっとムカつきます、
ね。まあ
まあね、うん。
なるほど、なるほど。
っていうのはありますし、まあ、あとやっぱり安いっていう頭があるのか、なんかものすごいでかい荷物で来る人がいて、で、
はいはいはい、
で、それで乗ると、そこのカウンターで、いや、これはこれぐらいになりますよって言われて、そんなに高いのみたいな感じ
で。
いや、でもそれは申し込むときによく見なかったのかな、とかいう感じなん
です。あ、まあ、そんな感じですね。うい, ういやー、でも、うん、うん。慣れてなくて、慌てて撮るとそんなになるのかもしれない。
そんなことになってしまうんです。
うん、
はい。なので、なんて言ったらいいんですね。あの、普通の、まあ、アナとかジャルとかのと比べると、
うん、
結構頭使うっていうか、
あ、
なんか大変だなっていう、事前準備が大変だなっていうのは当然あるんです
。ね、
まあ、その、追加料金払えばいいじゃんって、どうせ安い、もともと安いんだし、あの、割り切っちゃえばいいんですけど、
うん、
なんかせっかく安いんだからそのいない、その中に収めようという、
うんうん
う
ん、
あの、貧乏根性が、頭をもたげて
しまうと結構大変。いや、まあ、これはね、それを使う以上は、そう、なるべく安く収めたいよね、とは思いますけどね。ね、
はい、うん。まあ、あの、そんなわけで、
うん、
あの、まあ、いいことばっかりじゃないんですが、うん、まあ、素直的にいいことっていうのは、ちょっと写真を、うん、あの、上げてありますので、うん、見れますでしょうか。はい。
はい、
素直的にいいことはですね、
うん、
あの、旅客機が間近に見えるっていう。
ああ。
ものすごく間近で見えるっていう。
はいはいはいはい、はい。
っていうのは、ボーディングブリッジないんですね。
はいはいはい。
成田の。
はいはい
はい。成田のターミナル3は、
うん、
ボーディングブリッジがないので、
うん、
階
段だ。
階段。ただね、だからね、階段、待合室は2階なんです。
はいはい、
2階から、うん、あの、ゲートがあって、そこから階段を、うん、階段を降りて、確か歩く、階段を降りて、近いっていうか、地面まで降ります。
はいはいはい。
で、そこにこう、あの、まあ、雨の日も大丈夫なように、こう、ゲートじゃない、なんつったらいいんだろう、通路が作ってあって、屋根付きの。そこを、あの、20メートルぐらい進むと、うん、今度は、あの、階段っていうか、あれ、タラップがありまして、それで、あの、昔っていうか、今もありますけど、歩いて上がって乗るっていうので、ものすごく間近でジェット機見えるんで、あの、まあ、飛行機好きな人は嬉しいと思うんですけど、その時カメラは首から下げててはいけないっていうか、
ああ、
もしカメラを首から下げてるんだったら荷物は1個ですよねって。
なるほどね、そういうことか。
まあ、規定ではね。
あ、
はい。まあ、これ、撮ったのは、あの、iPhone なんですけれども、あの、なんて言うんでしょう。結構撮ってる人、やっぱりいました。タラップ上がりながら。でも、タラップ上がりながら撮るのは絶対危ないなと思いながら撮ってしまうんですけれども、落ちたら大変っていうか、
ね、
つまずいたら大変。で、成田の場合は、その、登るときも降りるときもタラップなので、
うん、
シャッターチャンスはいろいろあるんですが、うんうん、まあ、新千歳は普通にちゃんとボーディングブリッジで降り
る。あ、そうなんだ。
へぇ、大体、うん。そうそう。うん。新千歳は全部ボーディングブリッジですね。
なるほどね。
新千歳でバスって見たことないので、うん、もしかしたら新千歳はバスってないのかな？ないようにできてるのかな？
うん。どっかで、やっぱり、LCC じゃないけどバスのパターンがあって。
はい。
おぉ、これっていいな。
あ、羽田は普通、時々ありますし。
あ、やっぱそうなんだ。じゃあ
羽田は時々あります。
ああ。じゃあ羽田で経験してた、
はい。成田もね、一回、ターミナル3、一応ジェットスターとそのなんかもう一つ LCC のスプリング航空かな。
うんうん。
まあ、使ってるんですけれども、なんか夜に着いた時に、かなり離れたところに飛べて、
はいはいはい、
バスで永遠10分ぐらい走ってターミナル過ぎ
た。ああ、俺もそれかな。うん。
その時はなんかバスの一番前に乗れたんで、なんか、あの、ひたすら写真撮ってましたけど、あの、まあ、それはそれで面白いっていうのがあります。うん、まあ、その、飛行機好きな人の話ですけどもね。うん、っていうのが一つあります。
はい。
あと、ですね。 まあ、結構厳しいというところがありまして、うんうん、というのは、まあ、体力的にというか、まあ、体が不自由な人とか、うんうん、まあ、お年寄りとか、
うん、
あと、大変なのが、
うん、
ターミナル2っていうと、今、成田ってターミナル3まであるのかな ?3 つあるんですけど、
はい、
電車でもし行ったとすると、
うん、
ターミナル2に駅があるんですけれども、
うん、
そこからね、ターミナル3までね、普通に歩くと10分ちょっとかかるんです。
わ、結構すね。
めちゃめちゃ遠いんですよ。しかも、まあ、ここに写真ちょっと載せてますけど、この、なんて言ったらいいんでしょう。トラックみたいな、トラックって陸上競技のトラックみたいな、レーンがついてるじゃないですか。
はいはいはいは
い、こういう風にね、レーンがあるんですけれども、ほぼ外なんです。
外?
建物なんだけど、ほぼ外で、
ほうほうほうほう、
なので、屋根はあるんですけれども、
うん、
なんて言ったらいいですか、ただの渡り廊下みたいなやつ。
はいはいはいはい。
ひたすら10分以上、こう、まあ、上り下りは、
うん、
当然、エスカレーターはあるんですけれども、エスカレーター、はいはい、エレベーターあるんですけれども、ね、
はい。
か距離が長いので、
うんうんうん、
まあ、お年寄りは大変かなっていうのはもちろんありますし、あともう車椅子だと、そのターミナル3に関して言えば、もう乗るところで、ね、ゲート過ぎたら、こう、階段を降りて地面まで行かなきゃいけないし、また、
キャラ
クターもなきゃいけないので、まあ、常時車椅子使ってる人は、普通の、ボーディングブリッジを使ってる、航空会社なら、ちゃんと専用の車椅子に乗り換えて、機内も車椅子で行けるんですよね。
はいはいはい、はい。
こう、狭いところを通れるやつ、
うんうんうん。
なんだけど、ちょっとまあ、不可能に近いというか、どうするんだろうって感じはいます。ただ、その、ジェットスターに関して言えば、お体の不自由な方は、優先搭乗ありますとか言って、実際に車椅子を使ってる結構お年寄りの人も乗ってましたので、
うんうん、
なんか方法があって乗せてるんだとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ大変っていうかまあ大変だろうなっていうのは当然ありますし、まあ僕もね、この、6月はまだ良かったんですけどね、
うん、
8月とか、成田と結構暑いでしょ、
うんうんうん、
で、北海道に行くからあんまり厚着はして、薄着はしてないんですよね。僕は、割と寒がりなので、
うんうん、
長袖とか最初から着ていくんですけど、
うんうん、
そうするとこの渡り廊下が炎天下でめちゃめちゃ暑いんですよ。
ああ、そうか。
はい。
逆に温室状態になってる。
温室、うん、温室ですね。あれ、空調ない、全くないので。だから、いや、なんか、いや、いくら格安航空とはいえ、なんか、客は荷物よりもひどい扱いなんじゃないかっていう気がして、なんかちょっとめげますね。結構そういうところでは気分的にめげます。
なるほど。
うん。あとね、ターミナルっていうか、ロビー、こう時計があるのもわかります。時計が、屋根、天井が映ってる、
うんうん。
これがロビーの天井です。
ああ、そういうこと?なんか、
倉庫
の天井みたいっていう感じですね。
そうそうそう
もう
完全に倉庫なんで、
うん
なんて言ったらいいんでしょう。本当に、ああ、LCC です。
ああ、なるほど、ね。
で、なんか旅、ジェットスターとしては、企業努力としては非常にこう、旅ワクワクするでしょっていう、そういう、ホームページとかも見ると。
はいはいはいはい。
不利なんですよ。まあ、当たり前なのかもしれないですけど。でも実際現場に行ってみると、なんかすごく、こう、荷物風というか、運ばれる人じゃなく、まあなんつって、お客様、まあお客様なんですけれども、お客様いう、一般の航空会社でいうお客様じゃなくて、客という形をした荷物って感じがして
くる
っていう。
うん、
はどうしてもあります。
なるほどね、
うん。気分的になんかちょっとゆったりと、旅行したい人向けではない
んです
ね。うん。それは当然ありますね。
なるほどね、
はい。で、まあ、メリットとデメリットはやっぱりどうしても存在します。うんうんうん、っていうことです。
なんかこの LCC がこう参入してきたときに、はいはい こう、うん、これまでのとはこういうとこが違うんですよみたいな紹介のやつをなんかいくつか見たような気はするんですけど、うんうん、なんか、結婚になった時に返金がないみたいな、そういうのもあるんでしょ
う。あ、どうなんだろう。それは、あ、そう、よく調べておいた方がいいですね。
あ、なんかね、そういうのもあったような気がする。あ、
そう、そこまでは、返金がないっていうのはさすがにないんじゃないかって気がするんだけど
な。なんだっけな、あの、振り返りができないんだっけな。なんかある。
そうですね。
そのなんか差はあるらしいんですよね、結婚の時の、うん。で、あ、結構こういうあれなんだ、みたいな。
まあ、ちょっと、うん。それは各航空会社によって随分違うと思うんで、よく調べておいた方がいいと思うんですけど。
なんか、
結婚じゃなくてね、うん、変更ですね。
あ、そうか、変更ができないのか。
変更、うん、変更できなかったりするやつもあるし、変更、うん、そのクラスによって、その最初に申し込むところの、うん、クラスというかな、まあ、エコノミーとビジネスってあるんですけど、
LCC でもビジネスってあるんですか？
ある。でも多分、それは、国際線の話だと思うんですけど、国内線はみんな同じ座席だから、あの中にビジネスはなかったような気がするんですけどね。あれなんて言うんでしょう。変更の時に、
うん、
変更じゃない、キャンセルか。変更は一応できます。こう、インターネットで普通にできる。うんうん、それは割と便利なんですけど、
うん、
キャンセルした時に、そのお金が返ってくるんじゃなくて、はい、バウチャーっていう形で返ってくるので、例えば、このフライトは8000円ですって。あ、それキャンセルしますって言うと、うん、8000円分次使ってくださいねっていう、そういうバウチャーっていう、うんうん、暗証番号が送られてくるんで。
はいはいはいはい。
で、それを有効期限までに使わなきゃいけないっていう。有効期限はまあ1年ぐらいはあったと思うんですけど。
はいはいはい。
うん、でそれでやってくださいねっていうのが。うん、
そうか、なんか変更、キャンセルかな見たの、うん。なんかが、あ、できないんだと思って。
あ、そうですね。
そう。
はい。
うん、
あと、まあうん、なんだっけ、よくあるマイルっていうポイント、マイル制度はないですね、
うん、
ジェットスターに関して。有料のね、
うん、
会員特典って言って、クラブジェットスターっていうのがあるんですけど、
はい、
この間、ちょっと、手荷物とかが安くなりますよとか書いてあったんで、
うん、
入っちゃったんですけれども、クラブジェットスターっていうの。まあ1年間、年会費3980円なんで、決して安くはないような気がするんですけど、
うん、
でも月に1、2回の、もう今年に関して言えば絶対月に1、2回は乗らなきゃいけないので、
うん、
まあ、手荷物、座席指定 20% オフとか、
うん、
あとなんか特別会員価格っていうのもある。そういう設定のも、はい、予約できたりとか、
うん、
いいかとできるので、
うん、
いいかなっていうのがあって入りました。
おー、
うん、まあ、キャッシュバックみたいなので、なんか1回につき何百円とか、その、バウチャーで返ってくるとかいうのがあるんですよ。それをまた使って、少しずつ安くするとか、
ね、
っていうのもやっています。で、まあ、仕事以外だって、北海道に行くときは、
うん、
こう、ひたすらジェットスターになりそうな感じ。
ああ、なるほどね。
います
ね。
まあ、うちから成田まではね、やっぱり2時間半ぐらいかかるので、3時間か、3時間を見といた方がいいですから。
それは何で行くんですか？電車？
あ、電車で。
あ、はい、まあそうだよね。車で行ったら止めとくお金かかっちゃうしね。
そうそう。それはますますいい、あ、ちょっと意味がなくなってく
る。
うん。いや、まあ時間かかるんですけど、
うん、
でも東京都内に出るよりは、その、人と会わないんですよね。
ああ、なるほどね。
そういう意味では、いいかも。最初はもうとにかく時間かかるし嫌だなと思ったんですけど、
うんうんうん、
実際行ってみると、まあ行き帰りね、
うん、
絶対電車空いてる、まあ、なるべく空いてる時間帯にもしてるんですけれども、
うんうんうん、
ほぼほぼ空いてるんですよね。
なるほどね。
なので、 まあ、これから海外からのお客さんが増えればちょっとどうかわかんないですけど、
うん、
今の感じだと、羽田に行くよりは絶対、なんか安全かなっていう、
ね、
そのコロナ関係で言うと、安全なような、こう気分的にも、します。
うん。うん、
うん、うん。っていうのがありますね。まあ、そういうメリットもあって今使ってますっていう。そうです。
なるほどね。いや、僕はこの LCC っていうのは使ったことがなかったんで、そのさっきのね、その荷物のシステムとか、
はい、
そういうのを、まあ、ちゃんと理解しないとっていうのと、やっぱ成田がどうしてもやっぱ抵抗あるかなぁ。
いや、横浜っていうか、ちょっと、半助さんのとこから成田は相当遠いですよね。
ねえ。なので、うんうん、まあ、行くとすると、横浜に出て、なんだっけ、成田の、成田エクスプレスか。うん
あ,
あれを取るかなんだけど、あれも、それはそれでお金がかかるし。
いや、あれは高いかな。やっぱ京成、上野まで行くって、
うん、
なんだ京成電鉄とか、
うん
まあ。京成電鉄がやっぱり一番なんだかんだ行ってやすいです。
あなんだ。
へまあ僕は、アクセス特急っていうのがあって、
はいはいはい。
それは特急なんだけど、特急料金。取らないんですよ。それで、東松戸っていうところから、まで、
うん、
武蔵野線でごとごと行って、
うんうんうん、
そっからアクセス特急っていうのに乗ると、
うん、
まあ、30分ぐらいで成田に着くので、
うーん
便数が少ないっていうのが、便数っていうか、はい、本数が少ないっていうのがあるんですが、
うん
うん、まあ、最終便、もし、千歳から最終便で帰ってくると、
うん、
11時ぐらいの電車、そのアクセス特急に乗るんですよね。
うんうんうん、
そうするとね、家に着くのがね、夜中の2時ぐらいなんですけど、
1
時半か。1時半ぐらいですね。こう、池袋から出てる、こう、こっちに来る電車の、本当最終一歩手前ぐらい乗ってっていう。
でも、そんな時間まで走ってるっていうのがちょっとびっくりした。
まあ、まあ、そうですね。
1時半に電車が動いてるんだ。
はい。あ、動いてます、1時半。池袋最終が12時、いや、12時45分じゃない、1時何分とかなんで。はい、そういう意味では、埼玉県民は割とななんとかなりますよ
ね。すごい。
場所によりますけど。
いやー、そうか。まあちょっと、最初のこの、ね、鳴り物入りでいろいろいろんなとこが参入してみたいなので、うん、ニュースになってた時には、一回、それぐらいだったら北海道行けんじゃねえとかって思ったりもしたんですけど。
はい。
いやー、こういろいろ聞くと、まあいいとこ悪いとこみたいなのもあるし。うん、だから本当にあれだね、必要に迫られて、こう何回も、ね、スノーさんみたいに何回も足を運ばなくちゃいけないとか、
うん、
そういう人にはいいのかもしれないけど、まあ年に、何年かに一回の旅行みたいなのだとちょっと違う気がするね。
はい。まあ、そうですね。
安いのはいいけど、みたいな感じがするけど。うんうん、
そうだ。
なんか、僕の場合だと、中継の仕事で、はい、まあ、今年も一応確定になって、沖縄にのチケット最近になって取ったんですけど、JAL とか ANA はやっぱり高くから使えないんですけど、
うん。うん
LCC、LC、なんだっけ、スターフライヤー、あ、じゃない、
はいはい、
スカイマーク。これは LCC ではないよね。LCC なの？
あ、どうなんでしょう。
でもこんな細かいあれは長いし、
うん。
うん。その、倉庫みたいな待合室じゃないし、みたいなとか。
そうですね、
ただ、羽田の中でも端っこは端っこなのかなっていう、その。
うん、まあそうですね。
うん、場所
中間ぐらいなのかな。
そう、LCC とその、JAL とか ANA よりはちょっとランクが下がるけど、みたいな。
う はい。
なので、まあ、いつもその、イベントごとで行くので、日にちが結構他のね、参加者とかで、こう、チケットの取り合いになったりっていうのもあるので、まあ僕らは確実に入手しないと仕事にならないので、
はい。
発売開始の日程で、まあその発売開始の日の朝からこう、アクセスするんですけど、
はい、
まあ、発売日だから集中しちゃうのか、なかなかアクセスができないっていう中、こう時間を見ながらアクセスして、うん、毎年チケットを取るんですけど、
はい、
でまあそういうタイミングなので、まあ一番早い割引の、うん、まあ、早いタイミングで早割的なやつの一番安いので、沖縄が金曜日じゃない土曜日に羽田から沖縄に向かうやつの、朝から2番目かな ?3 番目かなの便で、9000何本かでした。
ああ、まあまあ、まあまあ安いですね。
うん。まあ、そのさっき、
結構安い。
うん、言ってた、その荷物とかそこら辺はね、あんまり気にしなくていい感じなので、はい、それ考えると、まあ、それぐらいの値段だったら、いいかなっていう。
はい。
まあ、そもそもそれは仕事なので、お金を出してもらえるからいいんですけど。
はいはい。
まあ自分で行くことを、まあ、プライベートで行くとしても、それぐらいの感じがいいかな。うん、まあちょっと高いけど、あんまりその別のこと気にしなくてよかったりとか、
うん、
それぐらいの方がいいのかなって今ちょっと聞いてると思いましたけどね。
はい。ああ、まあ、あの座席の間隔も狭いですしね。あ、体の大きな人は結構大変かも。
あ、そうなんですか。うん、狭い。
本当にギューって迫ってる感じ。あの、ところどころに、その、座席の広いところっていうのがあって、そこは別料金ですよ。はい
は
い、感覚の広いところっていう。
幅広席、オプションみたいな。
はい。
あ、なんか音が切れちゃいますね。
ごめんなさい。あの、ヘッドセットの電池がなくなって
しま
った
。ああ、なるほど。
ま
あ、一応聞こえるけど、明らかに音が変わったな。
大きい声喋ります。
はい。まあ、じゃあ。
わけない。
はい。はい。まあ、ちょっと使い分けかなっていう。まあ、ね、少しでも安くっていうのはもちろん、これが選択肢としてあるのはいいのかなっていう気がしますし、ちょっとそのちゃんとシステムを理解してうまく利用すればすごくいいのかなっていうふうには思いましたね。はい。ということで、まあちょっと話題いろいろになりましたが、また形でいろいろとお届けしようと思いますので、また次回もお聞きいただければと思います。ということでお届けしました。ただいま397回お届けしましたのは、はつけと。
はい、スノーです。
ではまた次回。
お疲れ様でした。